はい、こんにちは、ザッキーです。今日もラジオを聞いていただいてありがとうございます。というわけで今回は水道水と腸についてお伝えしたいと思います。で、なんで今回このテーマにしようとしたかと言いますと、先日お客様とビデオ通話をする機会があったんですが、その時に水道水をそのまま飲むのはやっぱり良くないですかみたいな会話になったんですね。で、僕はこうどんな時でもラジオとかインスタグラムのネタを探しているわけなんですけど、その日本の水道水なら安全とか、水道水は塩素がどうのこうのみたいないろんな意見があって、できっとこのラジオを聞いていただいている方も水道水についてはこう疑問に思われている方がいらっしゃるのかなと思ったので、今回は取り上げさせていただきました。というわけで今回は、現時点で分かっている水道水が腸に与える影響で、後半の方で、水道水を安全に飲むにはどうすればいいのかについてお伝えしたいと思います。で、最初のその水道水が腸に与える影響っていうところで、今回お伝えしたいことを結論だけ先に言っておくと、今のところそんなにこう過剰に気にする必要はないけど、やっぱり悪影響の可能性はあって、で、特に小さいお子さんですね、幼児の方がいらっしゃる場合は注意が必要なので、できるならやっぱり浄水とかをした方がいいかもしれないといった形です。で、なんでその、ちょっと長々とした結論だったんですけど、なんでそうなったのかっていう理由についてを簡単にお伝えしたいと思います。で、そもそもその水道水が腸とか腸内細菌にこう与える影響については、そこまでまだ複数の研究っていうのがされていないんですね。で、その中で結構最近2年前ぐらいに行われた2019年に報告されている研究っていうのが一番こう総合的にまとめられていると思ったので、今回はそちらをこう取り上げて解説したいと思います。で、最初にその研究っていうのを要約すると次の通りになります。で、まず一つ目っていうのが、水道水のその残留塩素、ちょっとなんか聞き慣れない言葉が出てくるかもしれないんですけど、それは後から解説したいと思います。で、まず一つ目っていうのが、水道水の残留塩素が直接腸に影響を与える可能性は低い。で、次二つ目っていうのが、しかし水道水の消毒によって生まれた副産物が腸内細菌に悪影響を与える可能性がある。で、3つ目としては、特に乳幼児などその腸内環境がまだ安定してない時っていうのはより注意が必要という感じです。で、そもそもその水道水っていうのは塩素剤っていうのを使って、消毒をすることで、こう雑菌が繁殖しないように工夫がされているわけですね。で、そのおかげで日本の水道水、なんか確か水道水をそのまま飲めるのってなんか結構こう限られた国だけだと思うんですけど、その消毒のおかげで日本の水道水っていうのもほとんどの場所で安全に飲むことができますし、あと100年ぐらい前にはその水道水のこうちゃんとした設備がなかったので、結構その水道から病気が感染してしまうっていうことも多かったんですが、それもその消毒のおかげで激減させることができているんですね。なのでそういった意味でその消毒っていうのはやっぱり必須のものなんですけど、やっぱりその消毒っていうのはその塩素剤を使っていて、でその塩素剤っていうのはその蛇口からこう出るまで、本当ギリギリまで雑菌の繁殖を防ぐために、ちゃんとその塩素剤がこう僕たちが飲むまでに残るようにしてあるんですね、わざと。で、それが残っていることでちゃんとその蛇口から出るまで消毒できているので、すごくこうありがたいことなんですけど、でその残っている塩素のことを残留塩素っていうふうに言うわけですね。で、その、塩素、なんかさっきから塩素とかこういろいろ同じ言葉ずっと繰り返してるんですけど、その塩素っていうのが、いわゆるカルキ臭っていう、なんかその水道水独特の匂いみたいなものの原因にもなるんですが、で、ここまでを聞くと、なんかその消毒剤、その塩素剤を含んだ水を飲んでるのかっていうふうに思うと、なんかこう気が引けそうな気もするんですけど、その塩素剤っていうとなんかこうあれなんですが、結局僕たちのその胃酸、胃に入っている液体っていうか、その胃酸ですね、胃酸も塩素が含まれていて、強力な まあ、その言ってみれば強力な消毒液みたいなのが胃に溜まっているわけですね。なのでその多少残っている残留塩素を水道水から取ったぐらいで、その胃酸の成分としてもそれはこう紛れ込んでしまうだけなので、別にその残留塩素っていうのはそこまでこう取っても問題はないわけです。しっかりその法律で残留塩素の濃度っていうのも決められていて、かなりこう低い値に調節されているので、そこっていうのはほとんど問題はないんですが、注意する点はその次なんですね。その消毒塩素剤によって消毒するときに生まれる副産物っていうのがあるんですが、で具体的にはそれをトリハロメタンっていうふうに言います。で、まあ、もしかしたら聞いたこともあるかもしれないんですけど、そのトリハロメタンっていうのは、まあ、そのさっきも言った通りで、その水、消毒する前の水とその消毒するための塩素っていうのが反応して、まあ、生まれてしまうものなんですが、それがこう人間が取った時っていうのは腸に吸収されて、で実際に腸内細菌のバランス、まあ、こう腸内環境を悪くしてしまうっていう可能性があるということが分かっています。でさらにその乳幼児とかその小さい時っていうのはやっぱりまだ腸内細菌がこう安定していなくて、まあ、こう変動が激しい時なので、そういった時に水道水を飲んでその副産物であるトリハロメタンっていうのを取ってしまうと影響が大きいということも報告されています。まあ、なのでそのトリハロメタンっていうのは結構その特に小さいお子さんとかがいる場合はやっぱり注意が必要なんですが、まあ、とはいってもそのトリハロメタンについてもちゃんと日本っていうのはこう厳しい基準を設けていて、まあ、かなりこう入ってはいるけど低い値になっているので、まあ、そこまでこう過剰に気にすることはないんですけど、本当にその小さいお子さんがいる場合はできればなくした方がいいのかなというところです。で次後半の方で、まあ、その水道水をじゃあ安全に飲むにはどうしたらいいのかっていうところで、方法は2つあります。で1つ目が飲む前にその浄水をしっかりするっていうこと、で2つ目が煮沸ですね。飲む前に煮沸をするっていうことです。で1つ目のその浄水をするっていうところで、まあ、今さっきお伝えした通りで、まあ、浄水をしっかりすればいいわけですね、結局は。なので蛇口につけるタイプの浄水器とか、まあ、あと浄水ポットを使用すれば、その匂いの元になっている残留塩素であったりとかトリハロメタンっていうのもしっかり取り除くことができます。もちろん、まあ、ほとんどは取り除くことができます。でなんかその浄水器って結構蛇口につければそのまま飲めるので便利なんですけど、そのメンテナンスとか結構めんどくさいのがあって、僕は今一応浄水ポットの方を使っているんですけど、あとその浄水器って結構そのやっぱりメンテナンスをちょっと怠ってしまうと結構すぐに雑菌とかが繁殖するので、まあ、そういった意味で今もうすでに浄水器を使われているんだったら別に変える必要ないと思うんですけど、まだ浄水器とかを使われていない方は浄水ポットの方がこうメンテナンスもすぐにこう簡単に洗うだけなので、まあ、僕的にはおすすめかなという感じです。で次2つ目の方法っていうのが、飲む前に煮沸をするっていうところで、まあ、これも別に浄水器とか別に使わなくても沸騰させれば塩素とかトリハロメタンっていうのはなくすことができます。で具体的には5分から30分程度沸騰させれば OK です。まあ、ただ注意が必要なのはその最低でも5分は必要っていうところなんですね。っていうのも、まあ、その大阪の子で行われた研究なんですけど、その今言ったトリハロメタンっていうのは水温が上昇すると一旦増加してしまうんですよ。なのでその沸騰して5分ぐらい経てばいいんですけど、その5分経たずにこう加熱をやめてしまうと、逆にその水分っていうかその水の中のトリハロメタンっていう、まあ、有害な物質ですね、それが増えてしまうんですね。でただまあ5分ぐらい沸騰させれば除去できるっていうことは分かっているので、まあ、その中途半端に加熱をせずに、もし煮沸をするんだったら最低でも5分、でも長くて30分ぐらいですかね、それぐらい沸騰させるのが重要になってきます。まあ、ただ結構やっぱりその毎回毎回こう煮沸をするのはめんどくさいと思うので、やっぱりそういった点でも浄水器を使ったりとか、まあ、あとウォーターサーバーとかでも全然いいと思うんですけど、まあ、そういった感じでやっぱり水道水を直接飲むっていうのは、まあ、できればその こう水道水を飲んだ次の日に何かが起こるっていうわけじゃないので、結構そのやっぱりなんかこう対策はしにくいと思うんですけど、まあ、長期的にこう悪影響が出る、まあ、リスクっていうのはなるべくなくした方がいいと思うので、まあ、そういったところで改めて水道水は、何かでこう綺麗にしていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はその水じゃなくて水道水と、腸についてお伝えしました。今回もちょっとなんかカミカミだったんですけど、最後まで聞いていただいてありがとうございます。はい、ということで、まあ、引き続きコツコツとやっていくしかないので、超元気にしていきましょう。これを聞いていただいているあなたが今以上に健康で、そして笑顔で過ごせるような力になれればなと思っております。それではザッキーでした。バイバーイ。